ニングタブレット、
サンデーフリッカーズ、続いてはモーニングタブレット。今日のテーマについてざっくばらんに語るコーナーでございます、まだちょっと調子がつかめてません。さっきの長い曲をこう言えたことに、
ほっとしております。曲名長かったですからね。
長かったですね、まあこれは読書体験ということで今日はね、お話ししましょう、あの旅の最中ですね、読んでた本はこれなんですよ。
今ね目の前にあるけど辞書を持ち歩いてるのかと思うくらい分厚い、
増田俊成さんという方が書いた、木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか。
またすごいタイトル、
すごいですね、これ今でも結構話題になってまして、いろんな書評とか取り上げられてますね。昭和29年12月、活動の場をプロレスに移した木村政彦と人気絶頂の力道山との一戦。昭和の巌流島と言われ視聴率 100%、 全国民中止の中、最強柔道家は力道山に一方的に潰され表舞台から姿を消した。負けたら腹を切るという武闘家としての矜持を持っていた木村はなぜ簡単に敗れたのか。戦後日本スポーツ史上最大の謎とともに木村の数奇な人生に迫る。
ほう、
キョトンとした顔してますね、マサさん。木村雅彦さんというのは柔道家で、
はい、
木村の前に木村なし、木村の後に木村なしと言われた、もう最強の柔道家と言われている方なんですが、この方が、力道山との一戦で負けちゃったわけですね、まあ、それはまあ最後の方に出てくるんですけども、この木村雅彦さんの生い立ちから、いろんなこう人生を経て、なぜこの結果に至ったのか、そしてその後の柔道界、プロレス界、格闘技界のお話ですよ。
じゃあ力道山っていうとよく力道山が主役のように書かれるものっていうか、まあ、思いますけど、そうじゃなくて
これは木村さんです。
木村さんの人生を、
そうです、主に木村さんです。力道山ってタイトルになりますけど、力道山が出てくるのは半分超えたぐらいからです。
ぐらいから
初めて力道山っていう単語がその辺で出てきますんで、これはでも私格闘技とかね好きなんですけども、柔道はねそんなに詳しくないっていうか、あんま興味なかったんですけど、全くわからない人でも面白いです。面白いとは何が面白いって、もういろんな情報がここに詰まってまして、これ書くのに18年かかったんだそうですよ。
18年。だからそんなに分厚いんですか。でまあ、なんかちょっと開けたら2段になって、
2段になって字が小さいわ。これ読むのに、まあ、ずっと読むわけにはいかないから、2週間ぐらいかかりましたけどね、これおすすめの本でございますね。時間がないからトントンいきますと、あとまあ僕落語家なんでね、一番影響を受けたというか、まあこれ僕はそんなには影響を受けてないんですけど、僕のずっと上の世代の落語家、今旬と言われてるようなですね、50代60代の話家の方が、影響を受けた、もう落語家にとってバイブルと言われてる本なんですが、これは立川談志師匠の現代落語論という本があるんですが、これは昭和40年だいぶ前ですよ、談志師匠は29歳の時にお書きになった本で、現代落語論、
29歳でそういう落語論を書いちゃう、
私より4つも下ですよ、論
すごい。
でこれ、まあ、サイン入りです、川上俊和さんへ、
立
川談志、僕はこれ高校生の時に買ったんですけど、これはどんなことが書かれてる、これ40年って言ったらもう落語ブームの真っ盛りなんですよ。ものすごい落語が人気あって、寄席でもお客さんどんどん入ってくる時なんですけども、最後の一言、これまあもう言っちゃってもいいんですけども、ここにも書いてありますし、裏表紙にも、人間未来を想像することはできても断言することはできないだろうが、落語が能と同じ道をたどりそうなのは確かである。要は、
それはどういうことです
か？絶頂期なんだけど、まあ、能というのはもう古典芸能の中でも、そんなにこう、メジャーじゃないでしょ、まあ、好きな人は好きだけど、わからない人は全くわからない世界なんですけど、だから人気絶頂の落語ブームの時に、このままじゃ落語は危ないよ。大衆芸能じゃなくて、本当に、まあ、古臭いと言ったらなんですけど、そういうマニアしか見なくなっちゃうようなものになってしまうよという問題提起を、この現代落語論という本の中でしてるんですよ。男子師匠ってのはすごいし、これを読んで俺も話し家になろうという人が今の落語界を支えてるんですね。今5、60代の人はみんなこれ読んで感化されたという現代落語論という本ですね。あともう一つ、これは江戸前の男春風亭柳朝一代記っていう本で、吉川牛尾先生という方が書かれてるんですが、これ分厚い小説です。春風亭柳朝っていうのは、先代の柳朝師匠で、私の大師匠なんですけど、うちの師匠の師匠なんですが、私は入門する前ですね、私高校3年生の時これ出たんですけど、これがねまた面白いんですよ。
読み物、高校生の時読んだんですか？
高校生の時にもうね、一晩で読みました、こんだけ分厚い本。
おーすごい。
これ小説ですけど、ほとんどドキュメントというか事実で、まあ、ちょっとねやっぱりエンターテインメントにしなきゃいけないんで、まあ、ある程度架空の話も入ってるんですけども、これ読むと 今私の身の回りにいる人とかみんな出てきます。うちの師匠が入門した時とかから
の、
エピソードとか、うんうんうん、でまた流暢師匠とこう、っていうのはこのおっと忘れちゃいけねえなこんな粋でいなせな話がいたっていうこと、江戸っ子芸人の破天荒な商売っていう、うん、ここ帯に書いてあるぐらいで江戸っ子なんですよ。まあ、結構いい加減なところもあって、でなおかつこう周りの人からこう好かれるというか愛されるという人でね、これを見てああこういういい人がいるのかと思って、でも死んじゃってるし、じゃあ一丁っていうのはどういう人なのかなと思って私は聞き始めたんで、うちの師匠と出会ったような一冊でもあるっていう、
あ、じゃあちょっと人生の起点となるような、
そうですね、
本ですね、
うん、そういう本ですね。これ今文庫になって出てますんで、出てますんでよくね、本屋さん行ったらあると思いますんで、春風亭柳朝一代記江戸前の男という本、これ私は一応なんですか、影響を受けたような本、今日紹介いたしましたが、皆さんのはどんな本に影響を受けましたでしょうか。読んでる本なんか教えてください。以上、今週のモーニングタブレットのコーナーでした。